本日私たちにくださる神様の御言葉は申命記28章1節から19節です。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌牛も祝福される。あなたの籠も、子ネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され、出ていく時にも祝福される。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる民として立ててくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見て、あなたを恐れよう。主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、音は鳴らせない。ただ上におらせ、下へは下されない。あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならない。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠も子ネバチも呪われる。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌牛も呪われる。あなたは入る時も呪われ、出ていく時にも呪われる。アーメン。5日後に迎えるサミルチョル三一節は、1919年の三一運動から100周年を迎える記念日です。三一運動は民主主義、平和、非暴力の精神が輝いた独立運動でした。民族代表33人の名で発表された独立宣言書では、朝鮮が独立国家であり、朝鮮人は自主的な民族であると宣言しました。そして正義と自由を願いながら、秩序正しく正当な権利を主張すると宣言しました。キリスト教が三一運動に少なくない貢献をしたという評価を受けています。1919年の三一運動の当時に朝鮮の人口は約1800万人でした。現在韓国の人口5180万人と北朝鮮の人口2570万人を合わせた人口7750万人の4分の1にも満たない数字でした。三一運動の万歳デモに参加した延べ人数は約200万人と推算されているので、当時の全人口の約 10% の国民が万歳デモに参加したわけです。 三一運動の当時に韓国のキリスト教人口は約23万人と推算されますが、これは全国民の約1.3%程度の数字です。ところが1919年末の日本帝国憲兵隊の統計を見ると、三一運動で検挙された人19,525人のうち17.6%がキリスト教徒であり、検挙された女性の中でキリスト教の女性は65.5%に上りました。独立宣言書に署名をした民族代表33人のうちで16人がキリスト教でした。33人の一人であったキム・ビョンジョ牧師が中国の上海で発刊した韓国独立運動史略上巻には独立団通告文というものが収録されてあります。この文書には三一運動の万歳デモに参加する人々が守るべき3つの行動綱領が提示されてあります。当時に記録された独立団通告文を読み上げてみます。この日に我が国民たちに通告文を伝える、我らの尊敬する尊貴な独立団の諸君たちよ、何をするにも日本人を侮辱せず、石を投げてはならず、拳で殴ってはいけない。これは野蛮人のすることであり、独立の真の意味を損なうだけなので、各自注意しないといけない。また信者は毎日3度祈り、日曜日には断食をし、毎日聖書を読むようにする。月曜日はイザヤ書10章、火曜日はエレミア書12章、水曜日は申命記28章、木曜日はヤコブの手紙5章、金曜日はイザヤ書59章、土曜日はローマ人への手紙8章を順番に読むようにせよ。独立団通告文に提示された3つの行動綱領を見ると、三一運動が平和的な非暴力運動であったことが分かります。独立団通告文で注目すべき点は、信者たちには断食、祈祷、聖書を読むことを勧めていることです。三一運動の当時に独立団通告文に従ったクリスチャンたちは、主日には断食し、毎日3度祈り、毎週曜日ごとに決められた聖書を読んだことでしょう。その聖書を読みながら、クリスチャンたちは帝国主義に対する裁きと朝鮮の独立を願い、罪の問題、救い、神様の愛に関する考察を行ったことでしょう。また民族の独立、自由、平和が神様の御言葉に従った時に成就されることを痛感したことでしょう。100年前の三一運動の当時に配布された独立団通告文で、毎週水曜日に読むように勧めた申命記28章の意味を考えながら、三一運動に参加した私たちの信仰の先輩たちの気持ちはどのようなものだったかを考え、また三一運動100周年に神様が私たちにくださる御言葉は何かを考えてみたいと思います。申命記はイスラエルがエジプトから脱出して40年間の荒野生活を終えた後、モーセが荒野生活を顧みながら民に対し行った説教形式の神様の御言葉です。モーセは申命記を通してイスラエルの民が過去の歴史を詳察し、彼らが苦しみと失敗を経験した時の原因と喜びと祝福を授かった時の原因を、当時の民たちだけでなく子孫たちにも教えようとしています。三一運動のキリスト教の指導者たちもやはりモーセのように申命記28章を独立団通告文で読むべき聖書として、 勧告することで、読者たちと国民たちに朝鮮の歴史を小冊させ、なぜ国権を喪失して苦しみを受けたのか、そしてどのようにすれば国権を回復して自由と平和と繁栄を享受しながら生きることができるかを悟らせようとしたのでしょう。時空を超えて申命記28章を通して語られる神様の御言葉が、今日三一運動100周年の年を迎えた韓国と韓国教会に適用されることは言うまでもないでしょう。申命記28章は祝福と呪いに関する御言葉です。神様に従えば祝福を受け、神様に従わなければ呪いを受けるという御言葉です。申命記28章は合計68節で構成されており、1節から14節までは祝福に関する御言葉です。その祝福は、個人的には居住地の祝福を受け、子供の祝福を受け、土地と牧畜など生業のための仕事で祝福を受け、食べ物の祝福を受け、どこで何をしても全てにおいて祝福を受けます。国家的には敵対がいても、敵対する敵に勝利をする祝福、国家財産と生産の祝福、国務追興の祝福、国土と自然環境の祝福、債務のない債権国の祝福、外交において指導国家としての祝福を受けるという内容です。15節から68節までは呪いに関する内容です。呪いは祝福とは相反する内容です。申命記28章のモーセの説教で祝福と呪いの内容の特徴の一つは、祝福に関する分量より呪いに関する分量がもっと多いことです。これは神様が祝福よりは呪いをもっと好まれる方であることを強調するためではなく、神様に対する不従順に対し警戒心を高め、神様の御言葉に従って祝福を受けなさいという意図でそうしました。本文の前の章である27章で、モーセは民たちがヨルダン川を渡ったら石を立てるように命じました。この石はカナンに入るために一歩を踏み出した時から40年ぶりに偉大なことを成し遂げたという記念碑の性格ではなく、神様の御言葉である律法が記録される生命の石でした。モーセは神様の御言葉である律法を石に書き記すことで、子孫たちが代々に神様の御言葉を見れるようにしただけでなく、神様の御言葉である律法を実践した時と実践できなかった時のそれぞれの結果を肝に銘じさせました。モーセが民たちに銘じた申命記27章8節です。それらの石の上にこの御教えの言葉すべてをはっきりと書き記しなさい。神様の御言葉である律法を石に記録すれば、歳月が流れても消えず、人々が神様の御言葉を忘れないことができます。しかし神様の御言葉である律法を石に書き記すことよりも、もっと重要なことはこの律法を実践することです。モーセは民たちに石に記録するように命じただけでなく、神様の御言葉である律法を実践することを命じました。申命記27章10節です。あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟と行いなさい。モーセは神様の御言葉である律法を実践することを強調しました。そしてモーセは28章でとても正確に神様の御言葉である律法を守った時にどのような結果になるかを伝えています。申命記28章1節です。 もしあなたがあなたの神主の御声によきよく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。申命記28章はモーセの説教形式なので、ここで一人称の私はモーセであり、二人称のあなたはイスラエルの民であり、三人称の彼は神様です。また二人称のあなたは1919年に申命記28章を読んだ三一運動の参加者たちと国民たちです。また二人称のあなたは今日のこの時間の私たちと韓国でもあります。地の国は言語の意味を考慮し、現代に合わせて国家に変えて理解しても良いでしょう。神様は韓国を世界のすべての国々の上に高く上げることができます。ある人は、今韓国が世界のすべての国々の上に高く上げられるほどの国家地位を持っていると言うでしょうが、依然と発展すべき分野が多くあります。どうすれば韓国が世界列強に利用されず、彼らと同伴者的な協力関係を維持しながら良い影響力を及ぼすことができるでしょうか。今の韓国の政策を見たらどうでしょうか。どんな政策でも賛否両論が多々ありますが、政策の妥当性や実効性などを論ずる以前に、まずは道徳性を育てないといけません。国民の道徳性が欠けているのに、良い政策を作って実行したからといって国家が品格を持って成長できるでしょうか。先進国は簡単になれるものでしょうか。通りに捨てられたタバコの吸い殻などゴミを見るたびに胸が苦しくなります。私は誠の自主独立はとても小さな基本的なことを正しく行うことから始まると思っています。公衆道徳と秩序を守らずに、民主主義、自由、平和を叫ぶことが果たして正しいことでしょうか。私が公衆道徳と秩序を守らなかった時に被害を受ける人は誰でしょうか。一緒に暮らす隣人、国民ではありませんか。教会も同じです。教会でさまざまな集まりに参加すること、さまざまな仕事をしたり奉仕部署で奉仕することよりももっと重要なことは、私のせいで他の信者が被害を受けないようにすることです。被害を与えず良い影響力を及ぼせば、主の中で共によく作られていきます。韓国はどのようにすれば全世界に良い影響力を及ぼすことができるでしょうか。また私たちの教会はどのようにすれば韓国教会と隣人と社会と国家に良い影響を及ぼすことができるでしょうか。一節を見ると注目すべき動詞が3つ出てきます。聞く、守る、行うです。この3つの動詞は13節と15節でも出てきます。13節の前半部と15節の前半部です。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、15節前半です。もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟等を守り行わないなら、15節で聞き従うは聞くと同じヘブライ語の単語です。ですから15節で主の御声に聞き従わずは主の御声を聞かずと翻訳しても問題ありません。良い影響力を及ぼすための第一段階は神様の御言葉を聞くことです。聞くはよく知られているヘブライ語であるシェマです。そしてシェマは 単純に聞くという意味ではなく、集中して聞くという意味です。2節で、主の御声に聞き従うので、で、聞き従うがシェマです。神様の御言葉を聞いて従うためには、まずは集中して聞かないといけません。神様の御言葉をシェマ、集中して聞かなければ、結局は一切聞かないことと同じです。神様の御言葉を読むことも同じです。集中して読まないといけません。モーセの時代には、紙や革の上に文章を書いて、その文章を読める時代ではありませんでした。古代エジプトでは植物の種類であるパピルスを使って文章を記録したりもしましたが、民がパピルスの文章を所持することはほとんど不可能でした。言葉は生まれた時から親から聞いて学びますが、字を学ぶことは簡単ではありません。また字というものは、韓国のハングルのように、誰かが文字を作らないと書くことができません。モーセの時代には民が記録された文字を読めるような環境が整っていませんでした。これがモーセが律法を石に書き記すように命じた理由でもあります。しかし、今日の人々は字を使っており、字が書かれた本や文章を読みます。聖書も読みます。今日の私たちにとって、シェマは誰かが読んでくれる聖書の御言葉を聞いたり、講談の説教を聞くことだけではありません。今日の私たちにとって、シェマは神様の御言葉である聖書を自ら読みながら聞くことで含まれます。毎日神様の御言葉である聖書を読み、聞かないといけません。神様の御言葉を毎日読んで聞く時と、読まず聞かない時の差、人生の生命力が異なることを経験しませんでしたか。私たちは神様の御言葉を一日も抜かさず、シェマ、集中して読み、聞かないといけません。第二段階は、神様の御言葉を守らないといけません。守るはヘブライ語でシェマルです。守るは囲いを作るという意味を持っています。普通、家を守るためや家畜を守るために塀や囲いを設置するように、神様の御言葉を守らないといけません。言い換えれば、家畜を守らなければ、猛獣や猛禽類が家畜を奪っていくように、神様の御言葉も私たちが守らなければ奪われます。誰が奪っていくでしょう。福音書で種をまく比喩を見ると、御言葉の種をまく人が御言葉の種をまくときに、サタンが御言葉の種を奪っていくと教えてくれます。私たちは神様の御言葉を迫る、守らないといけません。サタンであると額に印をして接近をすれば、神様の御言葉を奪われることはないでしょうが、サタンは目に見えるように接近をしません。神様の御言葉は耐え難い困難、さまざまな懸念、金と財物の誘惑、さまざまな欲によって奪われます。このような理由で、神様の御言葉を奪われないように、神様の御言葉を迫る、守らないといけません。第3段階は、神様の御言葉を行わないといけません。行うはヘブライ語アッサです。行うは、私たちがよく知っているように実践するという意味もありますが、作る、立てるという意味もあります。神様の御言葉をアッサ、行うということは、神様の御言葉を一つ一つ、レンガのように一つ一つつなげて家を建てることと同じです。神様の御言葉を守るだけではいけません。神様の御言葉を守り、いかなる理由があっても神様の御言葉を奪われないことも重要ですが、その御言葉をお互いに くっつけてつなげて、私の人生の場で愛の家を建て、分かち合いの家を建て、犠牲と奉仕の家を建ててこそ、申命記28章の祝福を受けることができます。神様の御言葉を朝行った時に、国家と個人が祝福を受けるだけでなく、神様の救い、神様の愛、神様の公義を世界中に表すことができ、神様の御国が拡張します。1919年の3.1運動に参加したクリスチャンたちは、神様が患難から救ってくださる方であり、迫害を受ける人々を慰めてくださる方であるという御言葉を読み、聞きました。そしてその御言葉を奪われずに守り抜きました。そして抑圧の勢力から神様の救いと愛と公義を全世界に表すために、神様の御言葉を行いました。多くの人々が手に太極旗を持って、口では独立万歳を叫びながら、銃と刀の前で平和的な非暴力運動を繰り広げました。肉体を殺すことができる人を恐れず、肉体と霊を生かしてくださる神様、永遠の命をくださる神様、現在の苦難が過ぎれば将来に栄光をくださる神様、どんな武力を持ってしても立つことのできない神様を信じて、皆で独立国家の家を建てていきました。3.1運動の犠牲者たちが基礎になって、後日ついに大韓民国の独立の家が建てられました。信仰の先輩たちが神様の御言葉を聞き、守り、行う自己犠牲があったから可能なことだったのでした。先の2月4日、正月連休の最初の日、国立中央病院の救急医療センターのユンハンドクセンター長が亡くなりました。彼は救急医療の空白を埋めるために休日にも勤務をし、息を引き取りました。亡きユンハンドセンター長は平日にもほとんど休まずに仕事をし、退勤せずに病院内の事務室にある簡易ベッドで寝たといいます。また患者の世話するために自分の健康は顧みることができなかったそうです。亡き子ユン・ハンドクセンター長だけでなく、救急医療に従事する多くの方々がいつ病院に来るかわからない救急患者の生命を救うゴールデンタイムを確保するために、極度の緊張感を持って厳しい環境で働いています。もっと困難な問題は、さらに困難な問題は、ここで働く人たちが多くないという点です。救急センター勤務を自発的に希望する人は多くないと言います。しかし自己犠牲を甘受して使命感を持って働く人たちがいるから、救急患者たちの命を救うことができるのです。医療分野以外のいかなる団体や共同体でも厳しい部署を避けるのが現実です。しかし厳しくつらい部署で働く人たちがいるから、その団体や共同体も運営されています。故ユン・ハンドクセンター長のように、死という実行犠牲でなくても時間と物質と労働の自己犠牲を通じて他の人や団体や共同体を維持し生かしているのなら、その人は真の3.1運動精神の継承者であり、神様の愛の実践者です。神様の愛をたくさんもらっているクリスチャンなら、誰よりも自己犠牲の人生を生きないといけないのではないでしょうか。私の自分の小さな犠牲の人生は、今はその結果が見えなくてもいつかは実を結びます。また一人の自己犠牲だけを置いてみたら、それは微々たるものかもしれませんが、たくさんの人の自己犠牲が共にしたら、もっと多くの人の生命を救うことができ、韓国教会を救うことができ、大韓民国を救うことができます。私たちの教会が主の中で自己犠牲を実践しながら共に作られていくとき、 教会の生命力は維持され、韓国教会と大韓民国を救うことができます。三一運動100周年を迎えて多くのイベントがあります。しかし三一運動で主権回復のために犠牲になった人々の犠牲精神を継承しなければ、この国の自主独立国家の地位は揺らぐかもしれません。それはこの国だけの話でしょうか。今は神様の御国を認め、神の統治のもとにあると言っていますが、韓国教会が神様の御国の主権を失い、世俗的な価値観が支配する帝国主義の支配を受けないように努力しないといけません。三一運動に参加した信仰の先輩たちの犠牲精神が消えないように、神様の命令、聖書の御言葉をシェマ、聞き、シェマル、守り、アッサ、行うクリスチャンにならないといけません。2年前に宗教改革500周年をただの記念の年として過ごしたなら、韓国教会は依然と過去の状態から脱することができなかったでしょう。しかし、宗教改革500周年を迎えて小冊を行い、神様の御言葉を聞き、守り、行って、韓国教会の現在と未来が明るくなるように、三一運動100周年も同じです。三一運動100周年をただの記念の年として過ごしたら、韓国の政治、経済、国防、外交、文化など全ての分野において堅固な自主独立を成し遂げることはできないでしょう。私たちはクリスチャンとして三一運動の犠牲精神を忘れず、神様の御言葉を聞き、守り、行うことで、世俗的な価値観で世界を支配する帝国主義から、韓国教会と神様の御国の自主独立を堅固に守っていきましょう。お祈りいたします。世界のすべての民族と国を観察なさり、歴史を主観なさる父なる神様、韓国大韓民国の長い歴史の中で苦難と逆行、喜びと平和を適切な時期にお許しくださり感謝いたします。1884年にこの地に宣教師を通して福音の恵みをくださり、1910年には国権喪失の痛みを通して神様を切実に探し求め、神様にもっと近づけるきっかけを作ってくださり、1919年の三一運動を通してはクリスチャンたちが国のためにすべきことを悟らせ実践させてくださり感謝いたします。三一運動の後100年の歳月が流れましたが、韓国教会が三一運動の犠牲精神を記憶し、その精神を復活させ、その精神を継承させてください。韓国教会が三一運動の犠牲精神を見習って各分野で自己犠牲を甘受し、大韓民国を正義と自由と平和がある民主主義国家として堅固に立てていき、さらには世界の多くの国々の良い模範となれるようにしてください。完全な統一独立国家の大韓民国になるための過程として、今回第二次北米首脳会談が良い成果を上げることができるようにしてください。大韓民国がすべての分野で独立国家として立ち上がり、大韓民国が神様の御国を完成させるために貴重に用いられる国になれるようにしてください。そうなるために韓国教会が先頭に立って、世俗的な価値観の帝国主義に神様の御国の主権が奪われないように、神様の御言葉を聞き、守り、行わせてください。そして大韓民国が申命記28章の祝福を授かる国になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。